OK， 中国インバウンド，我们一起加油吧！
大家好，フレンドリージャパンの近藤です。
同じくフレンドリージャパンの小尹です。
久しぶりですね。
1年ぶりです。
1年ぶりですね。何やってました？
いろいろと。
忙しかった。
忙しかったです。
ということで復帰第1話何喋りましょうか。
歴史を。
歴史。
インバウンドの歴史を語りましょうか。
インバウンド。あ、そういえば。
そういえば
今年来月12月1日。12月1日。
弊社の10周年を迎えます。
はい。
はい。
フレンドリージャパンの10周年。今年2019年
そうです、
12月1日に迎えることになりました。
はい。
それではそれにあたって、中国インバウンドおよびフレンドリージャパンの歴史を振り返ってみますか。
はい。創業は、
はい、創業は
2009年。
2009年、
はい、
12月1日に会社を起こしましたが、
はい、
その後、
大変ない
ろんな出来事がいろいろ起きました。
はい。
今や順調ですけど、社員は苦しい時代を知らないと思いますが、最初スタートの段階はまず2010年に、皆さん覚えてますかね。
2010年、私日本に来て2年目ですね。
2年目、
うん、
その時に起きたのが船長問題っていう、
ありました、
衝突事故ですね。で、尖閣に絡む、船長問題が起きて、
はい、
若干わさわさして、
はい、
で中国と日本の関係が一旦冷え込んだ。
ちょうど2010年で上海万博、
万博
も開催する年ですよ ね。
万博の年、
万博の年は、前の仕事を中国語でやってました。
日本で、
日本で
その年にフレンドリージャパン創立してすぐに、
うん、
実は橋本さんっていう人と一緒に相原茂先生、社員よく知ってる、
一緒に中国をやってる
上海万博ツアーってやったんですよ。
写真を拝見させていただきました。
はい、そうなんですよね、うん、それで、まあ、万博行った頃にそういう事件が起きて、
そうですね、
でちょっと、まあ、そんなに大きな問題にはならなかったんですけど若干雲行きが怪しいなっていうところから船で、船長のために船出がちょっと雲行き怪しくなったっていうのがありますけど、
ただ当時はそんなに大きな影響はなかった、
う
ん、
まあ若干、まあでも尖閣っていう問題があるので、ちょっと嫌だなっていうところはあったんですけど、まあ、私が付き合ってる現地の旅行会社の人たちはもう大丈夫ですよと、こんなのよくあることです、よくあると困るんですよ
当時の2010年頃の訪日中国人観光客数はどのぐらいありました？
そうですね、140万人ぐらい。
140万人。
ただまあ今驚くけど、インバウンド全体で言っても850万人から60万人なので、もう今と全く世界が違う。インバウンド全体が、今とはイメージが違う。140万人がさらにちょっと攻撃を受けて減るみたいな、そんな状態だから、
で、その次の年2011年、また東日本大震災の年で、
はい、
ここ結構
そこが船長問題が、9月に発生して、でその年ちょっとややこしくなったんだけど、年明けからちょっとずつ良くなってきて、じゃあこれからっていう時に、東日本大震災、まあ、これは中国のみならず、まあ、日本全体が影響を受けた、ことなんだけど、その年100万人、中国から、まあ、インバウンド全体も落ち込んで、その年、2011年は622万人、まあ、そこまで落ち込んでると。でやっぱり東日本大震災は復活までにだいぶ時間がかかって、2012年の、まあ、中盤以降ぐらいまでは、インバウンドだけじゃなくて旅行業界全般的に厳しい時代がありました、
はい、
で それが復活し始めて、インバウンド行くぞみたいな、まだ大々的ではないにしても、だいぶいい、追い風になってきた時に大問題が起きました。
覚えます、尖閣諸島の問題ですね。
まあ、はい、当時東京都が買い取るとかって話になって、で、最終的には、まあ、国が 買い取るとか、国有化問題です。もうこれは根っこがものすごく深くて、でその影響っていうのは2013年の中旬ぐらいまで、もう中国からのお客さんはもう全く国の政策として止められているような時代で、その時はやっぱり中国、まあ、この尖閣問題で数が減るっていうだけじゃなくて、中国ってやっぱり、国と国の状況が悪くなると数が、どんと減るんだなと、要は国のこうマイナスのイメージがついちゃうんだなっていうのもこういろんな人たちが思ったので、
はい、
これはまずいと、
そこで私もの2013年入社したんです、
うん、そう、そこでその一番どん底になりかけた時に
どん底は経験してなかったです
どん底とも思わず、
はい、
社員がフレンドリージャパンに入って、
は
い、で我々もまあこれで終わるわけがないと、ポテンシャルは絶対あるし、で現地、はい、もう何よりも現地の旅行会社がこのさんこんなの、どっかで変わりますと、で中国国内が、もう国に左右されなくなるような動きが出てきてるから、頑張りましょう、
そうですね、
っていうところで、はい、一緒に頑張っていって、まあ、その当時インバウンドの、まあ、日本国内で一緒にやってる方なんかは、近藤さん中国じゃなくて台湾とかやればとか、
当時入社したすぐの時に、うん、台湾と香港の問い合わせ結構、
そう、あのそういう方のことをやればっていう話はいっぱいあったんですけど、いや私はもうやっぱり得意な部分っていうか、中国本土一本で行く、かっこいいね、
これは私言うべきセリフです
まあそれで、2012年はまあかなり厳しい、中国インバウンド、中国に関してはインバウンドが相当苦しい、
厳しかったですね、
で、それが復活し始めたのが2013年の9月から、で、その時に何かあったんですよ、
東京オリンピック
の誘致が決まりました。でそれを契機に、インバウンド全体が盛り上がって、で当然、中国からも復活の兆しが起きて、
そうですね、あと免税制度もできて、ね、そうです、いろいろ
もうそこがすごく大きなきっかけで、そこから以降、ずっと右肩上がりで、
そうです、
今に至ると、さすがだね、社員。いい時期に悪い時期に入ってそこに入って今最高に盛り上がってるっていう、
だんだん忙しくなってきて
それはやっぱり女神だね。
いやもう本当に今年もう1000万、
今年1000万、
そうです、
中国だけで、
そうです、だから先ほどいけると思います。
先ほど言ったように2009年私が独立した年、は、インバウンド全体で、まだ600万ぐらい、それが中国からだけで1000万、
すごい、
だから本当考えられない発展、しかも 波というか、逆風が3発吹いて、それを押し返していやすごい10年間
すごい、会社でこういうボスがいつも、そういう毎年の数字を取ってるんですね、でずっと史上最高、史上最高の記録が毎月毎月突破してて、
そうですね、まあ、毎月毎月
と今年は1000万で超えます、はい、桁数が違います
ということで、今年10年を迎えます、いろんなことがありましたが、
皆さんに感謝です。
はい、社員が入ってからはずっと上がり調子なのでこれから10年経ったらどうなっちゃうんだろうみたいな、
ね、またこれからですね、
はい、
中国人の人口は14億人ですので、まだ1000万しか
1000万しか来てない
リピーターも増えてますし、はい、これからどんどん
そのうち100万人ぐらいは社員が連れてきてる
おそらくちょっと受賞されるかもしれないですねフレンドエジャパンが、はい、また皆さんに引き続き
頑張っていきましょう、
頑張っていきたいなと思ってます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
OK、中国インバウンド。下次見。
下次見。